それではですね、次、谷口さんに健康被害の実体験をお話していただきます。それでちょっと段取りが悪くてですね、DVD を後回しにして最初にですね、谷口さんのお話をここでこちらでお願いします。それで今その後 DVD を私準備して回します。
こんにちは。和歌山から風車の被害者の生の声を聞く会という会に呼んでいただきまして、発表させていただくこと、本当にありがとうございます。甲状腺がんを去年、今年手術して、声がちょっと出てきたんですけど、まだまだ出にくいので、皆さんにお聞き苦しいことたくさんあると思いますが、お許しください。先生、座らせてください
。この台が、これだと顔が。
配っていただいたこの由良風力発電浮上っていうチラシ、これ2011年頃からみんなすごくあれで被害言い出して、それで初めて日本気象協会とガス&パワーの話し合いを持ったんですが、町民うるさくて眠れぬっていうことで、この時38名来てたんですけど、この後ろの方にまだ大勢座ってたんですが、これだけしかまあ映ってないんですけれども、この中の人でもう4人亡くなりました。うるさい、わしら車の中で毛布持って行って寝てるんや、家で寝てられんって言ってた人、63歳で亡くなりました。でもすっごい音とも違う、なんか妙なもん来るって言ってた人も、心筋梗塞かななんかで亡くなって、寝てる間にみんな亡くなるんです、コロコロと。でここも今大変らしいんですけれども、私は28年に2008年に広川明神十郎気付けた時に家におる時間が少なかった。でちょっと遠いとこまで行ってたんですけれども、その時にみんながものすごいやかましいとか言って騒いだらしいんですけど、私は知りませんでした。でもそれから2011年11月にすっごい風が吹いたんです。ここらはどうか知りませんが、うちの方では11月の最上笛のような北風が吹いてくるんです。その時毎年吹く最上笛の音と違うなと思いながらいてたら、天井からヒューヒュー、壁はどんどんどんどん、畳の下からどんどんどんどん揺れて、これ何やろうと思って3日間怖くて怖くて眠れずに廊下を行ったり来たり行ったり来たりしてました。そしてもしかしたら風車かわからんと思って、役場の参事に電話したんです。ただ風車のこと言うてくるのがあんただけやって言われました。おかしいと思って、みんなちょこちょこ言うてるのになと思って、私はこの畑地区に50年住んでますんで、みんな友達なので話、34人にまあ電話して聞いたら、すっごい被害を訴えてくれました。その時は耳が痛む、耳の中が痒い、 耳から血出てくる。畑の仕事を辞めた。風車が回ってなくても表現できない変な音が聞こえる。さっきの言った毛布を持って車の中で寝るが眠れない。心不全で死亡。変な不気味な圧力のある空気が来る。脳梗塞で死亡。耳が遠いので音は聞こえんが圧迫される感じ。北風の時大きな音が来る。春になると風向きは変わると思い辛抱したが、風だけ行って音が戻ってくる。今頃口に出してきたおじさん言ってました。こんなに悪いと思わなんだなって会うなりその言葉言いました。で畑から風車から音が来たので怖くて畑から逃げてきたって言ってうち寄りました。障子がガタガタガタガタ一日中鳴って眠れん。テレビ見れんっていう人。学生さんやかましくて頭が痛くて勉強できない。風車が動き出して猿が怖がって2階の障子を破って入ってきた。お墓に参れない。すごい音で墓がこけそうで怖い。変な音が来る。変なや変なやって言ってた人が他にも原因があると思いますが自殺。こんなに悪いもんはない。脳梗塞、半身不随で56歳の男の人、半身不随になってます。全部これ風車からのあれとは違うと思いますが、あるお母さんが36歳の息子を畑で頭が痛いと家に帰って、置き薬、1年で置き薬のケロリンを20箱も飲んでいてびっくりした。目がくしゃくしゃして涙ばっかり出るようになった。胃が重く、医者でレントゲンや MRI を取ったが、何回も医者を変えていったか原因わからないって。一人は体がこわばって靴下が履けない。耳が痛い。飛行機に乗った時みたい。私も耳すごく痛かったんでお医者さんへ行ったら、鼓膜が倒れているっていうことで薬をくれました。親や兄弟に言っても分かってくれない。辛いって言ってます。49歳の人は2008年に着いた時にもトイレの中で心臓発作を起こして亡くなりました。その年に2008年にあの年に6人死んだんよって言って班長してた人がこの間言いました。やっぱりあれ回ったらなんかおかしな空気来るんかもしれません。山が崩れて自分の山の椎茸の原木を取りに行けない。エコでクリーンで風だけで電気作れるとは嘘や詐欺やオレオレ詐欺と一緒や。一個も変わらんと怒っている人もいてます。で私は2008年に起きられなくなりました。体がこわばりフラフラするんです。目が震えて本が読めなくなる。字が書けなくなる。眼神って言うそうです。で岡田先生岡田健先生ですが、電話したらそういうことは2、30年前からその症状は分かっていたって教えてくれました。でどうしようもないからもう家離れなしようないっていうことで、あんまりきつい時は10キロほど離れたとこへ車で行きます。で睡眠剤を2009年にもらってますんで、それを飲むんですけれども、きつい音が来るのが夜の8時か9時ごろから来る時が多いんですが、その時にもうこの時は11時中睡眠薬飲みます。 飲んだら今度12時言うからきつい、もう渦巻きみたいな響く音来るんですが、その時もう睡眠剤飲んでるので逃げることできません。一晩中もブルブルブルブルと何の罰やろうと思っていてる時が多かったんですが、いろいろ皆さんいろいろ教えてくれまして、風車ってこんなもんやっていうことを教えてくれましたんで、まず逃げようと思って、まあしょっちゅうではないんですけど1週間に2、3回は夜中に逃げます。でも因果関係わからないって言って、今の原発のあの放射能の人たちも一緒ですが、因果関係わからないって調べようとしてくれないのが私ちょっと不思議に思ってるんですけれども、あの最初一番最初四国の大岩さんに電話で聞きました。だそこでは一軒に一人ががんになってほとんど死んだって言ってます。で今年の8月に一人女の人がもうたまらんと言って逃げて出て行ってしまったらしいです。で頭の鍵髪を引きむしり赤べこになっていた。これは私もそうでした。家の中でいられずに道路を夜中に歩いて徘徊で連れて行かれたっていう人もいてたそうです。私も一緒です。あの国道を歩いてうろうろうろうろしてたら車のあの騒音が騒音に癒される日が続いてました。で他では精神病院に入れられて4階から飛び降り自殺して遺書も残していたのに調べさせてくれないとか、で愛知県では風車を賛成したい人が区長さんみたいな人と思うんですけども、あまりにも苦しむ人が多いので両者と交渉したが、建てられたら最後どうもならんのでガソリンを染み込ませたタオルを首に巻き焼身自殺、風車の方に向かって手を挙げて焼身自殺したっていう話も聞きます。私も何回ももう死のもうまあ死のと思いましたが、皆さんが全国から死んだらあかん死んだら命にやって言って教えてくれたんで、まあ今生き延びてます。今年の7月5日だったんですが、大手新聞の記者があの私の家いろいろ聞きに来ました。そしてクーラー2時間つけといたかな、2時間で切れるようにしておったら、ジュースを取りに台所行った時にその記者がなんかウォーンと飛行機飛んでるような音がしてるって言い出しました。その時の音はほんの少しのあのまあ低周波みたいなような音でしたが、その人にとっては初めて聞くこんな感じ初めてやって言って言うので、マスコミさんがたくさん日本中の情報を持っているので全国に伝えてほしいと言うと、そうなんです分かっているのですが広告料は入ってこないので書けませんと言うし、本当に難しいことです。で今さっき後藤さんと話させてもらったんですが、ここに今日本気象協会の魚滝さんが来てるらしいんです。この魚滝さんにひどい目に遭ったんです。あのなんか低周波とか電磁波の被害が出てきたら対策をすると言ってくれてたんで、あの言ったらそしたら測りに来たことは来たんですが、報告書の中に健康問題ないと書いて、で環境省に怒られたそうです。まあ健康問題を書くことは、間違いだということを言われたと言ってました。立花秀樹さんってこの人は日本騒音制御協会の中の人みたいですが、 ブースの中に空気を入れて低周波を測るって聞いて、そんなん東大の先生のすること違うなとか言って言いましたが、この人はいろいろ皆さんに追求されたら、私は御用学者ですって言ったって言うから、もうこの風車のこともダメやなと思いました。でガス&パワー、私たちの上に建ててるガス&パワーの社員がうちの家へ来て、被害を実体験したいのでここに1年間泊まらせてくださいと言ったんですが、2年経っても来ないので、電話するといつから行くと言わなかったでしょうという答えが返ってきて、呆れてものが言えませんでした。これが日本人やろかなとも思いました。で、去年です、このガス&パワーの社長がご迷惑をかけてすみません、赤字、大赤字なんです、メンテにお金がかかるんですって言って言うから、それやったら会社辞めて日本中風車は悪い、儲からんと言って回った方が世のためですよと言うと、まだ子供小さいので会社辞められませんと言うんです。どうなってるんでしょう。和歌山県の保健局長さんがまともに話を聞いてくれましたが、何の役にも立てません。でも日本にはまだまだ正しい賢い考えを持っておられる方が大勢います。その方たちが出てきてくれるのを待ちましょうと言うんです。私も待ちたいですけど、こんな局長さんが誘ってくれたらいいのになと思います。で、2014年にです、山口県の太田さんが私に岐阜へ行きましょう、風車みたいに悪いものない、太田さんも風車ですごく苦しんでおられる方です。で、がんになって、で私にがんの人2人で死ぬまでいっぺん世のため人のために良いことをしようと誘ってくれて2014年に行きました。関ヶ原の合戦みたいにって住民が勝ち、岐阜県の関ヶ原ですね、住民が勝って3日前に中止になったことを電話で伝えてくれました。2人ですごく行った甲斐あったなって喜んでます。その太田さんががんを再発して今抗がん剤治療と放射線を当てに行ってます。北海道の人たちにしっかり伝えてくださいとのことでしたのでお伝えさせていただきます。私も甲状腺がん、悪性腫瘍、反回神経を切って人工チューブを入れてくれました。東京のお医者さんだったのでこの手術ができたということです。でもこの東京のお医者さんは風力発電は悪い、低周波は悪い、そのストレスですと言いました。で、和歌山の医者はその前に甲状腺がんがあるけど女の人は持って死ぬんでほっといたらいいって言ったのでほってやったんです。3年ほっといたらすっごいもう全く声が出なくなって、息子がでお母さん何言ってるよわからん先早来いっていうことで東京行きました。そしたらこういういい先生と巡り合わさせてもらって今こんだけ声出させてもらうようになりました。で、私たちの地区からみんな悪い悪いって隣町へ言いました。そしたら日高、池田、大平山、瀬山、椿が中止になり17期が中止になりました。それを建設するはずだった三井造船所長はこの私たちの地区の人で 電話をすると私のところは船の修理だけです、風車の建設はいたしませんと言っていたのにしていたんです。日本風力が三浦風力発電所を作ったのはこの三井造船が建設したんです。そして全部これ17基地牛になったのでその腹いせに私たち呼ばれました。旗の考える会が呼びつけられて、それはすっごい剣幕で恫喝されました。で、IC レコーダー、聞いてもらってたんです。そしたら弁護士さんは刑法200何条とか2つと恫喝に引っかかる訴訟をやっても良いとのことですが、同じ地区の人なのでまあそこまではやってません。風力発電はもうつけられたら最後ですので、皆さんどうぞ頑張ってください。よろしくお願いします。まあ、これくらいですみません。聞こえましたでしょうか。